マルコによる福音書第8章の27節から30節。イエスは弟子たちとフィリポ、カイサリアの地方の方々の村々にお出かけになった。その途中弟子たちは、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。ペテロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。以上です。ルーテル学院の、九州のルーテル学院の大学に学長で清重直弘先生がおられまして、もうここをですね、最後にですね、引退される前にですね、熊本地区教区でですね、聖書の学びをですね、してくださいました。でその先生の最後の言葉は何だったかというとですね、当事者意識を持ってやりましょうってですね、当事者意識を持てっていう、そういう話をですね、されました。当事者意識って何かなというですね、現場の教会にですね、働いてですね、選挙を進めていくうちへの当事者意識は何か、自分で関われということなんだと思うんです。批判したりですね、あれやこれやよりもですね、自分でやってみろという、そういうことなんだろうなというふうに思います。しかしですね、なかなかその当事者意識っていうのは生まれてこないんですね。自分がですね、やるよりもですね、人のことをああだこうだ言ってた方が楽しいですしですね、その方がですね、心地よいからかもしれません。しかしですね、多分先生が当事者意識と言われたときにはですね、今の現実を見ろということだったんだと思うんですね。現実の教会であるとか、現実のですね、宣教であるとかですね、待ったなしのですね、日々をですね、私たちは与えられている。その現実が一体何であるかということをですね、もう一回見つめなきゃいけないと思うのです。宗教改革500年のですね、記念の授業もですね、行事もほとんど終わりましてですね、これでなんか全て終わったようなですね、終わってはないんですけどですね、これからなんですけど、でその時みんなですね、よかったよかったって言うんですね、たくさんの礼拝があったしですね、多くの人たちが来て、長崎だったカトリックもそうのとの礼拝もそうでした。本当にそうなのかということですね。ある方がですね、九州教区で行われたブランチャブで行われたですね、礼拝、600人ぐらい来たんですけどもですね、みんな喜んでるんですけど、ある方がですね、10年後この人たちがここに集まる保証は何もないですね。見てみるとですね、お年寄りばっかりなんですよ。本当にそうでしたですね。若い人っていうのはですね、吹奏楽のですね、高校生、コーラスの高校生ぐらいですよね。あと教会、九州教区でみんな来られた方はほとんどがですね、お年寄りだったんじゃないかなと思うぐらいですね、お年寄りが多かったですね。現実を見たときに、じゃあこの礼拝が10年後の礼拝につながっているかっていうと、多分そうではないだろうな。今何をすべきかっていうのはそこで見えてきたんじゃないかなと思います。またですね、長崎のですね、カトリックとルーテルの合同2000人、2000人ぐらい集まったと思うんですね。その時何の現実を見たかっていうとですね、ルーテル教会はですね、全国から来てるんです。しかも200人、250人ぐらいでしょうか、300人ですかね。あと1700人はですね、実はカトリックのですね、長崎教区の方の一部なんですよね。全国じゃないんですよ。長崎におられる長崎教区の信徒さんの一部が来られたんですね。これをどう見るかですよね。で、牧師と神父がですね、手を取り合ってですね、平和の挨拶をしたというけど、あそこにおられたのは長崎司教区のですね、神父さんだけなんですよね。大司教とか司教は違うと思いますけどですね。この現実をどう見ますか。ルーテル教会としてはですね、カトリック教会との合同の礼拝ができた、共同の祈りができたと喜んでるかもしれませんが、私たちのルーテル教会っていうのはですね、カトリックに比べるとですね、ほんの小さな群れにまだ過ぎないことの現実を見せられたんじゃないかな。でそれは宗教改革500年と言いながらですね、本当にルターがですね、目指した信仰のみ、恵みのみ、聖書のみの信仰に立って宣教してきたかをやっぱり問われるんですね。ならばですね、マルティン・ルターが進めてきた教会であるならばですね、 そんなですね、小さなルーテル教会がここに生まれているということ自体を現実を見なきゃいけないということかなと思うのです。でイエス様はですね、エルサレムに向かう途中に弟子たちに尋ねられます。エルサレムでこれから起こる受難の出来事を前にですね、自分は何者か、自分のですね、ついてきたですね、信仰に従ってですね、言ってごらんって言えなかったんですよね、みんなですね。分かってるはずなんです、悪霊を追い出しですね、御言葉を語り、病気を癒してきたイエス様がですね、神だっていうのは分かってるはずなんですけど、誰も言えないですね。その現実を直視しないですね。で、ごまかすんですね。預言者だとかですね、エリアだとかですね。で、誰もそのですね、ごまかして言わないから、もう一回聞かれるんですね。あなた方は誰というか。そうするとですね、ペテロがですね、仕方なくですね、口を開いたのでしょう。ペテロはやっぱりですね、あなたこそですね、メシア、キリストです、救い主です、神です。まあ、そういうふうに告白したんですね。それが現実だったんだと思います。じゃあペテロはですね、これをですね、簡単に言ったかっていうと、多分そうじゃないんですね。人を神とするっていうのがユダヤ教にとってどれほど罪深いか、それをユダヤ教の人に聞かれたら、それは石打ちの刑で殺される、まあ、イエス・キリストが十字架にかかって殺されてしまったのは自分を神としたからですから、そのことを思うと、ユダヤ人が絶対言いたくないですね、人を神とするっていうの。それをですね、あえてですね、その現実に直視して、お前は私のことを誰というか言われたのでしょう。ですから、ペテロは命がけであなたはキリストですと言ったに違いない。その時はきっと震えていたのかもしれないですよね。本当は怖くて怖くてしょうがない。しかし、イエス様の前にですね、現実を直視した時に、いや、私はあなたはですね、神と信じていますという。これがやっぱり信仰告白なんだろうなと思います。ですから現実を見ることですね。今の現実を見て、じゃあ私たちはどのような教会とな、どのような宣教をしていくかっていうのを問われているんだろうなと思います。まあ、芸能人のですね、覚醒剤のですね、違反がですね、まあ、今年もですね、何個も何個も上がりましたですね。で、裁判官がですね、説諭というのを行われる、その裁判官 のですね、本があるんですね。まあ、判決は判決としてですね、言われますけど、判決が終わった後に裁判官の人はですね、言っても言わなくていいんですけど、ちょっと悟しの言葉を言われるんですよね。もう二度としないようにとかですね、自分のお母さんがどう思ってるか考えてみたらどうとか、なんかそういう言葉を言われる、その言葉を集めた本がですね、実は、もう3冊ぐらい出てると思うんですけど、非常に面白いんですね。まあ、愛のある言葉を語られるんですけど、でその麻薬のですね、ある芸能人の覚醒剤のですね、犯罪の判決が言わされた時に、その時の裁判官は2つのことを言われたんですね。で1つは何かっていうと、あなたは俳優でしょって、これはドラマではなく現実なんですよってですね。あなたはこれを演じているわけでもなく、ドラマではなくこれは現実なんですよですね。で、もう一つはですね、主文をですね、自分の口で言ってください、セリフではないですよって言われた。そうだろうなですね。で、本人にですね、裁判官がですね、何を言ったのか分かったかなと僕も思いますね。しかし自分の口でですね、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年ですと言ったときに、それがどんなことであるか、それはですね、ドラマでもなくですね、またセリフでもない、これが現実なのだということをですね、やっぱり直視させられたんだろうなと思います。あなたのこれが現実なのですよという計らいだったのでしょうですね。偽らずにこの現実に向かい合いなさいという。だから、この裁判官ですごい愛のある人だなと思いながらですね、あなたの現実はこれですよ。そう思うとですね、私たちはこの大江教会の現実っていうのをどれだけ見てるかということです。これから本当にですね、この大江教会がですね、このまま10年後、20年後にですね、この地でまだ宣教を続けていける、本当にその確証をですね、得られているかどうかということなのでしょう。まあ、その現実を見たら危ないかもしれないですよね。本当にもっともっとですね、裾野を広げてですね、若い人たちとかですね、次なる世代をですね、育ててですね、招き入れてですね、共にしなきゃいけない、その現実がですね、見えてるかというですね、 まあ、多分自分たちのことだけ考えてればそれは見なくていい現実なんだと思います。しかしやっぱりあえて現実を見なさいということを私たちは、まあ、今年ですね問われるのではないかなと思います。まあ、イエス様はですね弟子たちにあなたの口で言ってみなさいというふうに言われました。自分の言葉でしっかり確認しなさいですね。それは自分の現実を直視しなさいということでしょう。まあ、イエス様の中にキリストを見ることの重要さ、それを告白することの大切さ、それが現実になった時に私たちは救いへと導かれていくのではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。ついつい私たちは私たちの置かれている現実に目を背けようとします。しかしそこにこそイエス様がおられて招きの言葉を与え、そして私たちに祝福を与えようとしておられます。どうかその現実に気づき、罪を告白し、許しを乞い、そして許されてまた新しく生きるものとなれるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、母子母子の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、悩みに直面している方々、死に直面している方々にはイエス様が共にいて守ってくださいますように。また私たちは大降雪を迎えようとしております。新しく私たちは教会の暦が迎えますけれども、どうかこの最後の週に一年を振り返り、死の前に私たちが犯してきた罪を反省し、また悔い改めから始めることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。